はい、皆さんおはようございます。先週からですね、再びモーセとイスラエルの旅路に戻っていますね。40年間荒野をさまよった後で、いよいよ、約束の土地にこれから入っていこうというところになってきたわけです。で、今日は、ついにですね、その約束の土地に向かって進もうとして行動し始めるところになります。ところがそこで、早速ですね、一悶着起きるというのが今日の箇所のところになっているわけですね。カデシュという町にいるんですけれども、ここから約束の土地に進んでいくにあたってエドム人の国、エドムという国をですね、その中を通っていくと、いいということで、そこを通ろうと思ったわけですね。そこでモーセが手紙を、使者を使わせてですね、迷惑をかけないから通してくれということをエドムの王様に言うと、しかしそこで一悶着あるというのが今日の箇所になっています。で、一つ前もって前提としてお話しておきたいポイントはですね、何かと言いますと、今まではこの荒野の40年間は言ってみればですね、イスラエルの神と神様だけの時間であったわけですね。もう徹底的に神様との関係を築き上げていくための時間であったというふうに言うことができると思います。40年間言ってみれば他の民族とはですね、ほとんど関わりなく、その置かれた場所でただ神様とだけ向き合って、そして律法を教えられ、時には反逆して怒られ、そういう40年間の放浪の時間があったわけですね。この放浪の時間は本当に神様とイスラエルの民の一対一の時間であったということです。そしてその40年を経て、いよいよこの約束の土地に入ろうとするときに、初めてですね、今日の箇所から、ちょっと難しい言い方をすると他者との関係が始まるわけですね。今までは神様と私たちイスラエルの民だけの話だったんだけれども、今日のところからはいよいよ他の人たちと私たちとの関係、ちょっと私たちのね、現在の状況っていうか、私たち一人一人の生活に少し、落とし込んで考えてみるならば、今までは神様と私の関係を扱うような40年だったけれども、ここからは人と人との関係、私と周りの人々との関係に関わるような問題が起きてくる、これが今日の箇所から始まるところになってくるわけです。で、そのトップバッターとして現れてくるのがエドム人であるわけですね。神様と私の話じゃなくて、私と他の人たちの話のトップバッターに出てくるのがこのエドム人なんです。で、そのエドム人にもやはりですね、イスラエルの民との関係性があるんですね。そこがとても面白いところになっています。では、順を追って見ていきますけれども、まずはですね、14節を読んでみましょう。その関係性について書いてあります。では、開いている方で結構ですので、民数記の20章の14節をご一緒に読んでみます。いきます、せーの。モーセはカデシュからエドム王に使者を遣わした。あなたの兄弟であるイスラエルはこう申します。あなたは私たちの上に降りかかった患難をすべてご存知のことでしょう。はい、まず注目したいのはですね、自己紹介ですね。あなたの兄弟であるイスラエルはこう申しますと、こういうふうに言っているんです。モーセはですね、このエドム人に交渉するにあたって、まず私たちはあなたの兄弟であるということを強調するわけですね。それでまず自己紹介をして、そして交渉に入っていくわけです。で、私たちはあなたの兄弟ですよと言っているのは、比喩表現で言っているわけではないんです。兄弟のようなものですよっていうようなことじゃなくて、彼らはですね、本当にある意味兄弟なんですね。というのは先祖が兄弟であるから、で、さらにその先祖をたどっていけば当然ですけれども、同じ祖先にあたるからですね。で、イスラエルのその先祖をですね、ずっと遡っていきますと、誰に至るかっていいますと、ヤコブっていう人になるわけですね。で、ヤコブっていう人がイスラエルって呼ばれるようになって、イスラエルの民になっていくわけです。で、このヤコブさんには創世記を見てみますと分かるんですけれども、お兄さんがいいんです。で、このお兄さんがですね、エサウっていう人なんですね。で、このエサウさんの子孫がこのエドム人なんです。そういう意味で過去をたどっていきますと、このイスラエルの民とエドムの民は兄弟なわけですね。で、さらにその兄弟のお父さんアブラハム、さっきも出てきたアブラハムですね。アブラハムですから、ある意味アブラハム その約束の民として、ずっと同じ家族、広い意味では家族なわけです。で、アブラハムから そのヤコブが弟なんですけど祝福をね奪い取っちゃうっていう事件があったので、その後その祝福の約束はそっち側のラインに流れていくんですけれども、まあ、でもどちらにしてももともと兄弟関係にあった、まあ、これがこのエドム、エサウということであるわけです。ですからあなたの兄弟であるイスラエルはこう申します、挨拶を書いてるんですけど、これ本当に兄弟だってことです。文字通り兄弟だからこういうふうに言って話をしているということなんです。で、兄弟なんだからということを強調して、なんとかここ通してもらえませんかというふうに願うんですね。で、この兄弟だからっていうところが今日の話のポイントです。で、面白いのはさっき言いましたけど、初めて神様と私の話じゃなくて人との関係の話になったところで、一番最初に出てきた話は何だったかって言いますと、家族の問題だということなんですね。問題だっていうとちょっと問題ですけど、なんていうんですかね、家族の話だ、家族関係の話が一番最初に出てくるわけです。一番最初に神様と人じゃなくて人との関わりの話が出てきたときに、最初にぶち当たった壁はですね、家族関係であるということなんです。兄との関係だということなんですね。つまり家族とか主にある兄弟姉妹とか、まあ、本当にその近しい関係性ですね、そういう関係を考えていく上で、まあ、大切なことは何なのかということを、まあ、今日のこのモーセの行動を通してあるいは言動を通して知っていくことができるというところが、まあ、今日の箇所のとても面白いところじゃないかなというふうに思うわけです。で、モーセは私はあなたの兄弟ですということを言った上で、そしてその後彼に対して、まあ、説得をしようとするわけですね。交渉を始めるわけです。で、そのやり方を見ていくと、まあ、その家族の関係でどういうことを私たちは注意しなければいけないのかということがよく分かってきます。では15節から17節を今度は一緒に読んでいきたいと思います。まあ、モーセはとても素晴らしい、まあ、やり取りをするんですね。その様子を見ていきます。15から17、ちょっと長いですけれどもずらっと読んでいきましょう。15節から読んでいきます。せーの。私たちの先祖はエジプトに下り、長年エジプトに住んでおりました。エジプト人が私たちの先祖も私たちも苦しめたので、主に助けを求めて叫びますと、主は私たちの声を聞いて御使いを遣わし、エジプトから導き出してくださいました。今私たちはあなたの国境に近いカデシュの町におります。どうかあなたの領土を通過させてください。畑やブドウ畑の中を通ったり井戸の水を飲んだりしません。あなたの領土を通過するまで右にも左にも曲がることなく王の道を通っていきます。はい、こう書いてあります。ちょっと順に見ていくとですね、このモーセが兄弟であるエドムに対してどういうふうに、まあ、接したかということが分かってくるんですね。まあ、15節にはこういうふうに書いてあります。私たちの先祖はエジプトに下り、長年エジプトに住んでおりました。エジプト人が私たちの先祖も私たちも苦しめたので逃げてきたということが書いてあります。まあ、つまりですね、ここでは丁寧に理由を説明しているわけですね。なんでここに来ることになったのかという経過を丁寧に説明をするということをしたわけです。兄弟だからということで分かってるでしょ、取らしてっていうんではないということですね。丁寧に何が起きてここにいるのかということを彼は説明をした。そして今度16節、主に助けを求めて叫びますと、主は私たちの声を聞いて御使いを遣わし、エジプトから導き出してくださいました。で、ここにいますというふうに言うわけです。つまりですね、ここに来たのは別に私たちが何か悪いことを企んでいるわけではなくて、神様に導かれてここに来たんですということを語っているわけですね。決して皆さんに何か悪意があってきたわけじゃなくて、神様に導かれてきたらここだったんだということを話しているわけですね。そして最後17節のところでは、決してね、あなた方の領土を取るときに勝手に水を飲んだりとか、あるいは勝手に畑に入って物を食べたりとか、そういうことを絶対しませんということを言うわけです。つまり決してあなた方に不利益をね、与えるようなことはしませんよということを約束をする。で、その上でお願いをしているわけですね。なので、なんとかちょっと通らせてもらえませんかということをモーセは言っているわけです。 でここでですね、モーセのこの兄弟に対する接し方のすごい大切な特徴が出てくると思いますね。それは何かと言いますと、モーセはですね、家族関係の中でも相手を一人の人格として認めて、気安く迷惑をかけたりするのではなくて、礼を尽くして関係を築こうとしているということなんですね。で、私はですね、今日のこの箇所を見ながら、あ、この関係をね、人と人との間で築いていこうとするときに、あ、神様の関係、それがね、やっぱり土台にあるんだなっていうことを思ったんですね。で、あ、この箇所とぴったりするなと思う箇所があったので、そこをですね、一緒に今日は並行して見ていきたいと思うんです。ちょっと今の箇所には何か挟んでおいていただいて、もう一つ今日行き来する聖書の箇所を開きたいと思います。第一コリントの13章のところを一緒に開いてみたいと思います。あの、民数記とこの第一コリントと行き来しますので、ちょっと両方に何か挟んでおいてください。317ページ、新約聖書の317ページの第一コリントの13章のところを開いてみたいと思います。第一コリント13章の4節と5節を皆さんでご一緒に読んでみたいと思います。非常に有名なところです。開いてみると、まあ、ここかと思う人も多いと思います。いいですか。13章の4節5節、せーの。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない。はい、こう書いてあります。まあ、ここにはですね、愛とはということが書いてあります。そしてイエス様の命令はですね、互いに愛し合いなさいということであったわけですね。で、特にイエス様が互いに愛し合いなさいと言ったのは誰ですか。それは弟子たちに対して言ったわけですね。まあ、今で言えば教会、そして神の家族であるということです。で、私たちはですね、愛しなさいという時に、まあ、敵を愛しなさいで、これがね基本ですけれども、イエス様で一番大事な教えのところですけれども、まあ、忘れがちなのはですね、その神の家族のような近しい関係でも互いに愛し合いなさいということを教えているわけです。で、私たちはですね、大きな誤解があって、家族は互いに愛し合うものだと思ってるんですけれども、まあ、そんなことはないんですね。そんなことはなくて、ちゃんと神様が互いに愛し合いなさいと言われていて、互いに愛し合うということが当然であるということなわけです。家族だったならば自動的に互いに愛し合うかといったら、決してそうではない。人間の罪の本質というのは、そういうところにも及んでしまって壊れてしまうということが往々にしてあるわけですね。しかし、まあ、人の中にはそういう幻想があってですね、家族だったら互いに愛し合うに違いないと思うわけです。でも聖書が教えているのはそういうことではないわけですね。家族であればなおのこと互いに愛し合いなさいと神様が命じておられるということがすごく大事であるわけです。そしてその愛の関係とはどういうものですか。今書いてあるところには、礼を失せずということが一つ出てきましたね。今日のこのモーセがエドムに対して接しているその姿っていうのも、この第一コリントの愛するという関係性にすごく基づいていると私は思います。モーセはですね、エドムに対して、兄弟であるんだから分かるでしょ、通らせろというふうには言わないわけですね。これよくあるパターンですね、兄弟感がこじれるやつね。子供同士でもありますけれども、大人になってこうなると厄介なんですよね。ですから今日は兄弟の不仲は厄介だって書いたんですけれども、こういうことよく起こるわけです。しかしですね、モーセはそこで兄弟なんだからというところで押し通そうとは決してしない。そうじゃなくて、兄弟であるからこそ礼を失せず礼を尽くしてきちんと理解してもらおうとして努力をするわけですね。相手を一人の人格として認めて、なあなあの関係が家族の関係なんだということではなくて、主の前でお互いに一人ずつということを、だからこそ家族だからこそよく認めてきちんと向き合っている。これが今日のモーセのエドムに対する愛の関係の築き方であるということだと思うんですね。一つ一つきちんと説明をして、そして相手は家族なんだから迷惑かけて当然でしょということではなくて、まあ、もちろんそういうところも当然な部分あるんですけどね。でもそこできちんと説明をして、そして理解を求める、まあ、こういうことを彼はしていくわけですね。 愛は霊を失せず、その関係を私たちはどうでしょうかということを今日このモーセの働きを通して見ていくことができると思います。さあこれに対して相手の反応ですね、今までのねこちら側がこうあるべきだっていう姿でしたけれども、相手の反応はどうだったでしょうか。じゃあ今度はまた戻っていただいて民数記の20章18節をご一緒に読んでみましょう。民数記の20章の18節では読んでみます。せーの。エドム人は彼に答えた。私の領内を通ってはならない。もし通るようなことがあれば剣を取ってお前を迎え撃つ。はい、結構なやつですね。兄弟喧嘩がこじれるとこういうことになるっていうよくあるパターンですけれども、絶対ダメだっていうわけですね。もし来るんだったらお前を迎え撃つっていう、なかなかのもんですけれども、敵対的な反応が返ってきてしまうということです。でここどういう面持ちだったか、面持ちというか心持ちだったかといいますと、開けなくていいんですが申命記の方を見てみますと、申命記の2章のところでこの時の様子が別の切り口で書いてあります。でそこにはですね、このエドムの人たちがイスラエルの人たちを、恐れた、警戒していたということが書いてありますね。先祖が一緒って、兄弟だっつっても、もう何百年も間経ってるわけですから、それはね警戒もしますよね。で創世記見てみたら分かりますけど、そもそもヤコブとエサウってものすげえ大喧嘩をして一回別れていて、で戻ってきた後も約束の土地の方はヤコブが継いで、エサウは俺あっち行くわって言ってあっちが行っちゃったわけですから、そこで和解はあったにしても、その後の子孫がずっと仲良く行くとは限らない。しかもその間ずっとね数百年間エジプトの方いるわけですから、そういう関係なわけですよ。でそういうふうに、警戒をしていて、エドムの方は嫌だっていうふうに、要求をですね突っぱねてしまうわけですね。でこれに対してモーセがどうかというところが大事になってくるわけです。じゃあ19節を一緒に読んでみましょう。いきます。19節、せーの。イスラエルの人々は言った。私たちは広い道を通りますし、その際私や家畜があなたの水を飲むことがあれば、その代価は支払います。徒歩で通過するだけです。取るに足らぬことです。はい、モーセはですね嫌だって言われたんですけれども、どういうふうに応答したかと言いますと、忍耐強くもう一回説明をしたということですね。もう一回、いやでもね、本当に迷惑をかけないんですよ、本当に絶対迷惑をかけないから、なんとかね、本当にちょっと取るに足らないことですぐ行きますからというふうに言って、もう一回忍耐強くこれに説明をしたということなわけです。で次の節も一緒に読んでみましょう。20節、せーの。しかしエドム人は通過してはならないと言い、強力な軍勢を率いて迎え撃とうとした。結果としてはですね、誤解は解けないわけですね。最終的に誤解はされたままなんですけれども、でもイスラエルの民モーセは忍耐強くこれに向き合ったということが書いてあるわけです。で他人の関係の中、それは兄弟であってもということですね、お互いにそれぞれ人と人との関係の中では、誤解、また恐れ、警戒心、こういうものはですね、そういうことによる不仲っていうのはしばしばあるということですね。でこれは、絶対あるんですよね。人と人との関係の中では誤解によって、こじれるということ、また相手に対する恐れによって、何か、こう齟齬がね生まれていってしまう、敵対心が生まれていってしまう、そういうことがあるわけです。しかしですね、モーセがここでしていることは何かというと、敵対心に敵対心で返すことではなくて、敵対心に対して忍耐強くもう一度説明をするという応答の仕方をしたということです。で私たちもですね、こういうふうにできたらいいですよね。でも大体こう売り言葉に買い言葉っていうか、いや、なんとか通らせてもらえませんか、やだ絶対来るな、もう来たらぶん殴るって言われたらですね、なんだとこの野郎ってなるわけですけれども、そうじゃないということですね。そういうふうに言われたら、いやでもなんとかもう一回お願いできませんかと言って、忍耐強くモーセは頭を下げたということですね。でさらに同時に、それでもダメな時もあるっていうこともここには書いてあるわけですね。なんとか忍耐強く誤解を解こうとしたんだけど、やっぱダメだったっていう時だってあるということです。非常にリアルなやり取りがここにはあると思いますね。 でそこでもう一度先ほどの第一コリントのところを見てみたいと思います。聖書の教えている、イエス様の教えている人間関係の土台、愛というのはどういうものでしょうか。もう一度第一コリントの13章の4節のところを見てみましょう。先ほども読みましたので、見てもらえば分かりますけれども、この愛の下りの一番最初は、愛は忍耐強いというものであったわけですね。愛は忍耐強い、これなかなか衝撃的な言葉だと思います。私たちが愛というものに関して抱くイメージの中で一番最初に来るのは忍耐であるということは普通なかなかないわけですね。しかし聖書が教えている愛の関係というのは忍耐強いということがまず初めにあるということです。そして聖書の他の箇所にはこう書いてありますね。忍耐は希望を生むということですね。本当に忍耐、愛によって歩んでいく人はその先に希望を見ることができる、希望を生むことができる、こういうことであると思います。イエス様は忍耐強い方であったと言えますね。もう本当に一番忍耐強い愛の方だったのはイエス様、これは本当に間違いないことであるわけです。例えば弟子たちに対してどうでしたか。互いに愛し合いなさいと教えた弟子たちに対しても本当に忍耐強かったと思いますね。弟子として連れて行って、そして使徒として連れて行って、でずっとそばに寄せていたけれども、でもなかなか理解しない弟子たち、そして十字架にかかるときは蜘蛛の子散らすように逃げていった弟子たち、一人は裏切っちゃうし思いっきり、そういうふうな弟子たち、でもイエス様はですね、復活してきて真っ先に弟子たちのところに行くわけですよね。イエス様は弟子たちに対してものすごく忍耐強い、どれだけ相手が打っても響かない相手であったとしても忍耐強くずっと向き合う、これがイエス様の愛の姿である、関係の築き方であるということです。誤解されたり恐れられたり警戒されたり、そうなると私たちはですね、すぐにじゃあもういいやって、なったりとか、あるいはですね、この野郎っていうふうにむしろ敵対的になったりとか、そういうことがあって、もイエス様の教えている関係、愛というのは忍耐強く向き合うということであるわけですね。で私たちはですね、むしろなんかね、こう自分が下手に出たのに相手がうまく答えてくれないとかですね、そういうことがありますと、すぐにですね、相手が悪いというふうに思うわけですよね。で付き合う方が変わればいいのにっていうふうに思うんですけれども、聖書が教えている関係、愛の関係というのは逆であるわけですね。付き合う方にではなくて、こっち側がさらに忍耐を持ちなさいということが教えていることであるわけですね。モーセもエドムがですね、やだ絶対やだって言った時に、だったら分かった、こっちにも考えがあるぞっていうふうにぶつかったわけではない、そうではなくて、そこで、次読みますけれども迂回をしていくわけですね。忍耐強く相手に付き合う、そういう姿がここに書かれてあります。さあそして最後21節、その結論のところを見て、もう一つ大事なことを確認して終わりたいと思います。民数記の方に戻って20章の21節をご一緒に読んでみましょう。何ですか、いきます。21節、せーの。エドム人はこのように自分の領土をイスラエルが通過することを許さず、イスラエルは迂回しなければならなかった。はい、こう書いてあります。で結論はどうだったかと言いますと、諦めて迂回するってことになったわけですね。でこれ面白いのは、エドムはちゃんと、迂回することになったんですけど、この後ですね、異民族とはがっつり戦うことになるんですね。で迂回しないでバッカバッカ戦闘になってですね、それをボコボコ倒しながら約束の土地に入っていくっていうのがこの後出てくる展開なんですけれども、このエドムとの敵対をですね、神様は許さないですね。これが今日の箇所のもう一つ面白いところなんです。でどうしてかと言いますと、それはですね、他の箇所のところにそれ書いてあるから分かるんですけれども、エドムにも神様の計画があるからなんですね。エドムにも神様の計画があるから、そこで迂回をさせることに神様は決めるわけですね。そこでがっつりぶつかるっていうことを神様は認めないわけです。諦めて主に委ねるという時も時にですね、大事だということですね。 私たちの人と人との関係において、まあ、諦めて時が来るまで神様に委ねて迂回するということも私たちの人と人との関係の中では時として必要になることがあるということです。でその時に、まあ、単にもうダメだって言って諦めるということではなくて、そこにも主の計画があるんだということを信じて委ねるということですね。相手を委ねる、それがここに出てくることであるわけです。第一コリントの13章5節、先ほどのところですね、もう一回最後に見てみましょう。第一コリントの13章の5節の方を読みたいと思います。よろしいですか、いきます。5節ですね。第一コリント13章5節、せーの。霊を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。はい、これが愛であるということですね。自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かないということです。で、不仲、人同士の関係の不仲というのはですね、厄介なんですけれども、それをも通してそれぞれに主の取り扱いがあるということを信じて、この愛の関係を築いていくということが大事なんですね。自分の利益にはならなくても迂回する必要がある時があるし、それに対して苛立ったり恨みを抱いたりしない。そこにも神様の計画があるんだ、相手にもあるだろうし、そして私にもあるんだ、そういうふうに信頼していく時にこの愛の関係が成り立っていくんだということですね。今日くしくも子供のメッセージのところはロトと、ね、アブラハムのところでした。あそこのところなかなか面白くて、ロトがですね、いい根性してるんですよね。あれがすごく面白いところですね。じゃあ別れようって言った時にですね、先選んでいいよって言ったらロトはですね、一番良さそうなところを選んでいくわけですよね。おじさんあっち行くわっていうことを、別におじさんとは書いてないんですけど、まあ、多分そんなノリで行ったんだと思う。アブラハムは別にそうでもない方を選んだわけですね。ところがやはりそこでアブラハムは豊かな祝福を受ける。で、別にロトが悪かったわけじゃないんですけれども、いいなって自分の目で見て思った方を言ったロトはですね、実はそっちがソドムとゴモラっていうひでえ町の方で、まあ、ソドムが滅びるっていう浮き目に彼は遭うわけですね。で、その後大変な目に彼は遭っていくわけですよ。で、別にその自分をね、冷たくしたやつが悪い目に遭えっていう話じゃないですよ。そういうことじゃないんだけれども、私たちは全てのことに神様の計画があるんだっていうことを信頼していくならば、その時その時で、あ、私不利益を被ったとかですね、あいつ俺に冷たかったとか、そういうことで怒っている必要はないんだということですね。そういうことを怒る必要はなくて、相手を神様に委ねて、また私の神様の計画があるんだ、そういうふうにそちらを選んでいけばいいんだということですね。これが今日のモーセの姿、またイエス様の愛の姿から分かってくる関係性であるというふうに思います。さあ、今日のところでは、まあ、かなりですね、具体的に、まあ、ここでは兄弟ですね、兄弟の関係の話というのが取り扱われていると思います。で、それは、大きく広い意味での人間関係、あるいは教会の中とか家族の中とか、いろいろな人と人との関わりの中で、全部当てはまってくることであるというふうに思いますね。どういう関係であっても霊を失せず、また忍耐強く向き合っていくということですね。そして、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、主に委ねていく、まあ、こういう中で本当に私たちは愛に基づいた人と人との関係を築いていくことができるんだ、それは家族にあっても近しい中にあっても同じことが言えるんだということをぜひ今日覚えていきたいと思います。さあ、ではですね、しばらくいつものように祈るひとときを持ちたいと思います。今日の御言葉を思い巡らしながら、あるいは今感じていること、考えさせられていること、そういうところでも結構ですので、自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。自分の家族の関係の課題、あるいは神の家族である教会での人と人との関わりの課題、また他にもいろいろな周りの人たちとの関わりの中で課題がもしあるならば、そのことにどのように向き合っていけばよいのか、またどのように主に委ねていけばよいのか、それは決心が必要かもしれませんけれども、そういうところを思い巡らして ぜひ応答の祈りをしてみてください。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私たちに誰よりも忍耐強く、また許しを持って、苛立たず、利益を望まず、向き合ってくださり、育て、愛し、救ってくださったことを改めて感謝いたします。どうぞ私たち、あなたの愛に生かされていますから、その愛にふさわしく互いに愛し合い、また人々と向き合っていくものとならせてください。平和を実現するものとして私たちを使わせてください。まず自分の足元から、家族の中から、そのような関係を築いていくことができますように。どうぞまず私たち自身をあなたが作り変え、育て、養い、また導いてくださいますようにお願いをいたします。家族の中で、また主にあるこの家族の中で、また他の人々との関係の中で、主はあなたの愛を実現していくものとならせてください。どうぞ聖霊をもって私たちを満たしてください。私たちの力ではできないその愛の関係を、あなたご自身が私たちのうちに成し遂げてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日この場所、この時、ここからイエス様と共にまた再び歩み出すものとならせてください。あなたをあがめ、賛美し、心からの感謝を捧げます。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。